在日本北九州的熊本市，有一个很普通的日本四口之家。女主人小川由美子是日本传统式家庭主妇。丈夫小川一博是公司职员。儿子3岁的时候，又有了一直期待的女儿。这个幸福和美的家庭，在几年前却经历了一场痛苦的波折。
おめでとう。
陣痛から早かったです。パパは間に合わなかったけど。
2006年9月26日，小川家盼望已久的女儿出生了。女儿的出生带给全家巨大的喜悦。
最初は少し風邪気味だったので、医者に見せに行ったんですよね。そしたらそこでその風邪というよりももっと大事な大きな病気があるかもしれないということで、まあ、ちっちゃな病院だったからですね。そこでは断定という形ではなかったんですが、生まれつき の、 その先天性の目の病気かもしれないから大学病院に行くようにということで診断書を渡されて、すぐにもう行きなさいというふうに言われました。やはりその最初の目の病気を診断した先生と同じやっぱり診断だったんですよね。もう先天性、生まれつき持っている、もう手術しても完治しない目の病気ということで診断をされました。医者から言われたのは、もう視力がどれだけつくかは分からない、それとあと球技のような立体視ですね、立体視をはもう完全に諦めてくださいというふうに言われました。そしてその時に脳とつながっているので、目の病気というのがだから、そこでは同時に脳の検査もしていきましょうねということで言われて。
可是就在5个月后，小川夫妇发现女儿患有先天性脑部疾患。
もうすさんでましたね。やはり息子にはあんまり構ってやることもできませんでしたし、で本当に自分を痛めつけてましたね。なんかこうずっと。それとあとは娘のその大学病院から言われたのが、目を全然動かなかったんですよね。目がもう中に入り込んで、でそれを動かす訓練をしましょうということで、右に行かせたり左に動かせたりするのは鈴を持って、こっちですよ、こっちですよ、こっち向いてっていうような、そういう訓練をですねしていくようにと言われたので、それをやりながら、もうそれをやっててもどれだけ効果があるかっていうのがもう見えてこないので、一生懸命やるんですけれども、なんかもう精神的にもおかしくなってるような状態でしたね。
普通の子供と同じような生活、ボール投げをしたりとか、そういう運動、あと車の運転も免許がもう取れないかもしれませんよ、もうこれから先は普通の子供と同じような生活はできないかもしれないということを宣告されました。私たち夫婦はこれから先娘とどうやって生活していけばいいだろう、本当に悩みました。
正处于幸福顶点的由美子一下子被推入了绝望的深渊，她整日责备自己，是不是因为自己在怀孕的时候做错了什么，才让女儿出现这样的状况？对女儿未来的担忧，让由美子的精神都快崩溃了。从医院回来的路上，小川夫妇拿了份盲人学校的介绍手册，也许这孩子将来只能上盲人学校了。当出生时完全想象不到的事情，那么现实摆在眼前的时候，他们不知所措。
毎晩泣きながら、なんでうちの娘がこんなことになったのか、なんでなんでなんで、ずっと自分を責めて、もう理由はわからないのに毎日自分を責めてました。それを見て私もものすごく辛かったんですが、
夫もあまり自分ばかり責めない方がいいよっては言ってはくれるんですけども、会社に行ったら私と娘だけなんですよね、家の中にいるのが。なのでどうしても頭からその時の医者から言われたことが頭から離れずに、あとは自分のやっぱりどうしても先天性というのが気になったので、自分のせいでそういうふうになったんじゃないかなって、
私が悪い私が悪いという、ずっと自分を責めることばかりうちの家内が考えてまして、もうこれはもしかしたらうちの家もちょっともう危ないかもしれない、どうにかしないといけないという思いが日に日に強くなっていきました。またその娘のことも、この先この将来この娘はどうやって生きていくだろう、もし私たち親がいなかった時にこの子は自分で生きていけるだろうか、いろいろ考えた時に不安は募るだけで、ただ先が見えない毎日をずっと過ごしていました。
息子が帰ってきた時もどうしても息子の前で笑ってなかったんでしょうね、あんまり私は気づいてなかったんですけども、息子がある時、ママ笑ってよって言った言葉がきっかけで、はっと我に返って、いやもうこうしてばかりはいられないと、自分を責め続ける日々ばかりではこの二人の子供に対しても申し訳ないし、親としての責任があるという思いで、なんとか前向きにならないかなって、
その時に思い出したのが同じ会社にいる牧さんのことでした。実はその牧さんと私はそれからまた4年前に、ファールン軍の、話をしていただいたという経緯があります。その時に私は奥さんからファールン軍の話を聞いて素晴らしいとは思いましたけども、ただ今自分がそこでやろうという気にはなりませんでした。なぜならその時はもう常人の世界で満たされた生活をしていました。それからもっと健康になろうという気にもあまり なってなかったので、牧さんのことをわあすごいなとは思ったんですけれども、ただそこで自分がファルン軍を学ぼうという気持ちにはその時は正直なっていませんでした。ただそれから4年経って違う形で今度僕がファルン軍の方に歩み寄っていってファルン軍を学ぶという結果になったのも偶然じゃないなと今思えば感じるところです。その時私が相談した時に牧さんが言われたのは、娘の病気は治るか治らないかそれは分からないけども、ただファルン軍を始めることによって大きくあなたの人生は変わることになるというふうに言われました。
二人で相談をして、じゃあこのファルン軍でこれからずっと頑張っていこうかということで始めました。
2007年4月1号、小川全家第一次来到熊本白川公园练功店。
正直言いますと、今までずっと家で私が見ていた中ではほとんどあんまり泣くことがなかったんですよね。あんまり泣かなかった娘が大きな声でものすごい元気強い泣き声で泣くことができたんですよね、その白川公園の連行場で。私はその時はもしかしたらまだ始めたばっかりで何もわからないので、おっぱいかなっていうふうに思っていたんですけれども、今思い返すと全て調整をしていただいてたのかなって思いました。もう 何に対しても前向きになりましたし、何もうどんなことがあってもこのファルンゴンをやってるっていうことだけでものすごく気持ちが軽くなれたし、自分自身が明るくってこんなにも変われるのかなっていうぐらい、
うちの家内が変わっていきました。もう毎日毎日自分を責め立てるように苦しんでいたんですが、それから先はファルンゴンを学び始めて、だんだんだんだんと笑顔を取り戻し、だんだんだんだんと子供たちにも普通の親としての接し方をするようになってきて、ああ少しずつ変わってるというふうに感じました。
希望の方が強くて、心は大変というよりも希望に満ちあふれて、もうものすごくプラスな気持ちで臨んでいくことができました。毎週毎週楽しみで生きていました。そんなに朝早く起きるっていうよりも、普通で言うと日曜日だったらすごくこう朝寝坊したりとかあると、もう少しゆっくりしたいとあると思うんですけども、でもそういった気持ち全然湧くこともなくって、もう本当に毎週毎週娘が目も動くようになりましたし。
女儿一岁半时的健康检查碰巧是当初发现女儿有异常的那位医生，当时他就说右脐奶已经没有问题了。当知道他并没有在医院就诊时，医生非常的吃惊。
母子手帳に異常とあと健康というところの欄があったんですが、健康という欄にしっかりと丸がつけられていて、この時に本当にファルン軍に出会ってよかったなと、すごく感謝の気持ちと、これからもこのファルン軍を本当に頑張っていこうと強く心に決めた一日でした。
いろんな縁がありますけれども、うちにとって大きな縁というのはやはり娘が病気になったことによってファルンゴンと私たち出会いました。
人に嘘をつかない、人に優しく、そして我慢強く、この3つのことをいつも思いながら、そして自分を律しながら行くことで、やっぱりいろんなことがあった時にうちに向けて、何か自分に原因がなかったのかっていう探すことで、本当に相手のことも理解できるようになりましたし、人間関係というのが結構くよくよ何かあったら落ち込んだりストレスをためる性格だったんですけれども、でも幼稚園のお母さん方とかもすごく人間関係とスムーズになれましたし、あとは一番最悪だった父は外国航路の船員でしたので、なかなか家には3ヶ月しかいなかったんですね。だから私もその何をどう父とこう喋っていいかっていうのもあったと思うんですけども、そこで本当にその父が私たちに対して本当に心から言ってくれてたことだったんだよなっていうふうに、父のことも理解できるようになったんですよね。夫と喧嘩というか何か言われても冗談で返せるし、
自然になるよ。
そうだね、
頑張る。
うん、いいよ。うちのも頑張る。お兄ちゃんもね、はいはい、頑張ってよ、
はい、
一生懸命私たちがファルンゴンをやればやるほど自分たちに分かるような形で主婦が知らせてくださってるっていうところに改めて気がつかされて、もうこれは娘のためだけじゃなくて、もうこのファルンゴンを自分たちがやることによって、もっともっと自分たちのような苦しんでいる人がいるのならば救ってやりたいと、もっともっと自分たちで一生懸命やろうという気持ちになってやっていきました。
ファルンゴンをする前、 まではこんなに恐ろしい迫害、人権迫害ですよね、行われているって全然知りませんでした。初めてそういうものを知り、そしてこの日本では自由にファルンゴンができます。でも中国大陸では同じファルンゴンをするのにもものすごく勇気がいる。そういうことを思うと本当に私自身ももっと自分を律する機会にもなりました。医者にこの病気は脳にもつながっているから、本当にもしかしたら寝たきりで笑うことすらできなかった、歩くことすらできなかった娘がファルンゴンに自由を、この迫害を停止せよというプラカードを持って参加しています。
为了让人们了解真相，了解真实的法轮功，小川由美子不是拜访社区，就是到公园教功或辅导新入门的爱好者，彼此分享自己的体悟。
によって少しは一番最初の産んだ初めぐらいの痛みはだんだん和らいではいってたんですけども、でも先生ももう爆弾持ってるのと一緒だから絶対そんなにも激しい運動しちゃいけないってずっと言われてたからですね。でもファルンゴン始めてもう本当に座禅を組めて、もうそれ以来一度も出たことなくって、さっさっさっさ入ってもう走ったりとかもできるので、もうルンルンでした。いや、よかったなって、はい、思いました。でもまだまだいっぱいあるんですけども、今日は一つだけ。そして毎年年末と、そして旧正月、もう一つファルンゴンの学習者にとって一番忘れることができない7月20日、この日にファルンゴンへの迫害をやめろと抗議活動を長崎と福岡の中国領事館の前で行っています。中国共産党から迫害されていることによって、宗教団いろんなレッテルを貼られています。ですから日本人はそういった宗教とかいうものに阻害されやすいです。本当の真実を私たちが一刻も早く伝えてあげたいと思います。